ホームページのおかげで私はギリシャ正教の方、顔は知らないんですけども親しくなりまして、毎週名古屋のギリシャ正教の礼拝説教を送ってくださるんです。ギリシャ正教では聖霊のことを聖神、聖なる神というのですね、霊という言葉が入っていない。あ、私はさすがだなと思いました。私たちキリスト教、特にプロテスタントもカトリックもそうですが、聖霊というふうに言うために、日本人にとってこの霊というのは響きがですね、なんとなしに神秘的とか、場合によっては気持ちが悪い、幽霊とかですね、霊感とかっていう、その連想があんまり良くないんですね。しかしこれをいわゆる気仙語聖書、福音書を翻訳したあの岩手県の山浦春次さん、お医者さんですが、この聖霊のところをどういうふうに言ってるのかなと思って見てみましたら、彼は聖霊という言葉も翻訳の難しい言葉だと言いながら、ギリシャ語の語源をたどって、まあ、彼はいつも全部調べるんですね。そうするとこの霊という言葉はギリシャ語ではプネウマっていう言葉なんですが、第一番目は風という意味ですね。その次に息を吐き出すこと、息吹、それから次に呼吸というね、そうすると呼吸そのものが一つの生命活動になるわけですが、日本語でもですね、息があるっていうふうに言えば生きてるっていうことですね。息がないっていうとも死んだことになる。あるいは息を吹き返したっていうふうに言うと蘇生したっていう。だから息っていうことは命そのものを意味してるわけですね。ですからこの彼はですね、マルコ一章のこの霊がイエスを荒れ野に導いたっていう、その箇所をですね、こういうふうに訳しているんです。まあ、気仙語のアクセントうまく言えませんけども、その後すぐ、安さ、イエス様ですね、神様の息に吹っ飛ばされるようにして、荒れ野さ出て張っていったっていうね、神様の息に吹っ飛ばされるようにしてっていう、それはニュアンスがとてもよくわかりますね。霊に導かれてっていうと何個こう神秘的な。でも本来聖霊っていうのは三位一体の信仰の中、そういう神秘性のことではないんですね。だけど英語でもですね、一昔前は聖霊のことをホーリーゴースト、聖なる幽霊とも訳せる、そういうことは最近はホーリースピリットですねというふうに言うわけですが、やっぱりスピリットっていう言葉が使われてる。だから我々のようにこの日本語で聖霊っていうふうになると非常に誤解をされると思うんですね。むしろ神様の息吹っていうふうに考えた方がいい。神様の息吹を受けて、あるいは神様の命をいただいて、今日は聖霊降臨日、弟子たちに聖霊が下って教会が生まれたっていうことを記念する日なのですが、この日をペンテコステっていうふうに呼ぶのは、やっぱりユダヤ教のお祭りとつながっているわけです。で、イースターがちょうど杉越祭、春ですね。で、杉越祭の次の日曜日から数えて、50番目。ペンテコステっていうのは、50番目っていう意味ですね。第50。その時に、七週の祭りっていうふうに呼ぶんですけれども、収穫のお祝いをしなさいと。小麦の収穫のお祝いをするという、そういう習慣なんですね。エルサレムの神殿ではそういう、七週の祭りをお祝いするために大勢の人が集まっていたということになるわけですが、ここでルカは非常に聖霊降臨のことをドラマティックにっていうか文学的に表現してますから、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。この風っていうのは、これまさにニューマです。霊ですね。そして、神様が おられるっていうことを象徴する用語であるんです。旧約聖書では風が吹いてるね。そして炎のような舌がっていう、この炎っていうのも神様の臨在、神様がそこにおられるっていうことを表す旧約での用法です。だから神様はそこにいる。そして舌っていうのはまさに舌、舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。つまり舌が言葉を発するっていう。ですから一人一人に言葉が与えられた。そしてすると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これはいわゆる新約聖書でいう異言っていう、異なる言葉、これ英語では舌そのものなんです。舌の複数形タングス、これを異言って言うんです。舌が勝手に喋ること。それで、聞く人にはよくわからないっていうね、そういう現象のことを言うのですが、しかし、この、ルカと、それから後のパウロとでは、この異言についての扱い方が違います。違うようなんですね。パウロは異言と予言は区別してるんです。この異言は、翻訳がないとわからない言葉だ。予言の方がいいっていうふうに第一コリントの14章で言ってるわけですけども、ルカは全部同じだから異言もわかるっていう理解ですね。ですからここでいわゆる異言の現象が起こったんだけれども、たくさんのカタカナが上がってましたね。あれは地中海を中心にした当時の全世界です。東南からずっと左と時計の反対回りに回って、行く、そういう地域なんですが、全世界からの人々がそれぞれ自分の言葉で理解できたっていうふうに、言ってるわけですね。それはどうしてだって。それを私はだから自分の言葉でっていうふうに、解釈した。それぞれが自分の言葉で語ったからちゃんと人々に伝わった。仮の言葉じゃなくて、そして、誰かを非難したり誰かのせいにしたりする言葉じゃなくて自分そのものの言葉を語ったっていうね。それが神の息吹によってそうなる。つまり神の息吹によって本当に生かされる時に自分自身になれる。そして自分の言葉を語るようになる。浮ついた言葉じゃなくて自分の心の中から出た言葉が語れるようになるというのですね。もうかなり昔になるんですが、伊沢キネオ先生っていう牧師がいました。もう、とっくに亡くなられたんですが、私が苫小牧にいる頃ですから、もう、40年近くも前ですけども、苫小牧の教会でお招きして説教を聞いたことがあるんですが、その時の題がですね、絶望からの救いっていう題。この先生は、生まれつきの先天性脳性麻痺ですから、言葉が不自由、手足も不自由だから、子供の時からですね、ずっとなんていうか転がされるようにして、そして昔はそういう障害差別がひどかったですから、みんなからバカにされていたんですね。でやっと隅っこで生きてる。だけど少し物心がついてくるようになると、彼はとっても情けなくなって、親にも迷惑かけるし、自分も生きてても何にもならないと思って、自殺しようと思って、線路にまで行くわけです。そして、その線路にこう横たわった冷たい、その線路の上に頭を乗せて、ひやっとするわけですが、田舎ですからね、すぐに汽車は来ないんです。1時間に1本ぐらい。だからなかなか来ない。で、待ってると、さまよ人々立ち帰りてっていう賛美歌の声が聞こえた。あれなんだろうと、ね、不思議にですね、その時になんか惹かれるようにして、まあ何やってるか見てくるか、死ぬのはその後でもいいやと思って一応戻ってみた。その声のする方に行ってみると、昔のいわゆる路傍伝道、街頭伝道をしてたんですね。そしてイエスという方が とっても不幸な人の友達になって、そして弱い人の立場にいつも立って、そしてどんな人ともいつも共にいてくださるんだっていうような話を聞いて、十分には理解できなかったんですけれども、じゃあもっと話を聞きたいなと思って教会に行って、そしてお祈りをしてもらったら、何か急に元気がついてきたんですね。よし、それじゃあ生きようっていう気が起きて、それで死のうと思った人が力を取り戻した。だんだん元気になって、よし、私は日本中にはこういうふうな不自由な経験で苦しんでる人はたくさんいるから、その人たちに味方になってくれる人がいるぞっていうことを知らせるために、牧師になろうというふうにして神学校に行くっていうふうに言い出したら、周りの人がみんな反対したんです。それはあんた無理、自分でも立てない、言葉が第一わからない、そんなんでどうして神学校行くのっていうふうに言われながら、それでもシャニムに行ったんですね。そしてその神学校にいる間に、この人を助けますっていう女性が現れて、その人は奥さんになったわけですが、それで二人一緒になって伝道に行ってっていうね、不思議なんですけれども、松葉杖が車椅子がないと動けない人なんですが、講壇に立つときは自分でそのままちゃんと立てるんです。普段に話すときは何度も聞き返さないとわからない喋り方なんですが、講壇に立ったらはっきりわかるんですね。随分人々に感動を呼んだわけですが、だからまあちょうどこの伊沢先生のお話を聞いたことがある、もう亡くなった先生ですが、水野誠先生っていうのはね、面白い表現、聖書の表現を使うと、多分マルコっていう人がこの伊沢先生を見たらこういうふうに聖書に書くんじゃないかっていう文章を書いてるんですが、伊沢キネオは絶望して死のうと思って線路の上に寝ていた。その時賛美の歌が聞こえた。神は御言葉を彼に与えて立たしめた。彼は踊り上がってリンゴ箱の上に上がって説教を始めた。この水野先生ってのは、奇跡ってのは最初信じられなかったけども、この伊沢先生に会って、そうか、癒しっていうことがある、奇跡があるんだっていうことが分かった。そしてこれこそ自分の言葉で、だから不明瞭であっても自分の言葉で立って、そして人々に生きる値があるぞって、命そのものを示した。神の息吹によって生きるっていうことは、私たちがいつもその神様からその息吹を毎日のように注がれているっていうことを信じることから始める。ですからその息吹をいただくと、入って自分の足で立てて、そして自分の言葉で語ることができ、その時に人にきちんと伝わる言葉となるというふうに信じています。お祈りしましょう。天のお父様、今日は聖霊降臨日、教会の誕生を記念する主の日ですが、こうしてまた第一礼拝、第二礼拝、一緒に御前に礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。私たちも誰一人漏れなく神様の息吹をいただいています。そして私たちのうちに働いていてくださいますから、どうぞ自分にとらわれないで、あなたに心を開いて、そしていつもあなたの息吹によって生かされていくことができますように、そしてそのことが人々にもあなたの息吹を取り継ぐ働きができるように常に導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。